ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。ISO って型通りのことをやるっていうのがなんか一般的に思われてるじゃないですか。で、ISO の業界でもそういう型通りのことをやるとイノベーションがうまく機能しなくなるんじゃないかって議論がずっと昔からあったらしいのね。とうとうね、 ISO/TC279 というね、イノベーションマネジメント研究会みたいなのがあって、そこでいわゆるその技術革新だよね、イノベーションマネジメントの研究会が発足していて、 ISO ね、5万6000シリーズっていうのがもうすでにねあるんですよ。基本設計のイノベーションマネジメントシステムにおける基本と用語とガイダンスが出てるんですよ。でこのイノベーションマネジメントシステムっていうところに今度いよいよ、5万6001番イノベーションマネジメントシステム認証規格ができるという、中身見てないから分かんないんですけど、イノベーションでさ、なんかこう想像力を持って新しい技術革新をして、すごく想像力が必要なところにマネジメントシステムの審査が生まれてくるっていうことになったらしいよ。
理屈は分かりますけど難しそうですね。
どうしても審査対象になるんですかね。
2024年までの3年間で、僕2021年の記事だから2024年までの3年間で策定すべく検討が始まって、だから発行が2024年2025年みたいな話なのかな、きっと。
何が審査対象になるん
ですかね。こんなことも今日マネジメントレビューのね、ところも講座の中で出ましたけど、マネジメントレビューの中でこういう情報がちゃんと上がってこないと、結局次のステップの事業戦略とかね、中期計画が立てられないよね。まあだからマネジメントレビュー今日話題になってて、マネジメントレビューの中にいかにやっぱり正確で事業のやっぱ計画にこう必要な情報、引き続きマネジメントシステムが有効かつ、妥当な状態で進んでいくためにはさ、今の状態とか過去の状態はこうでしたじゃなくって、これからこうですよねとか、今こういうのが話題ですよねっていうのがインプットされないといけないと思うんだよね。それ企画で言うと何になるんだろうね。レビューだからなんか思いっきりレビューってさ、
あれじゃないですか、 4.1、4.2 じゃないですか。そこにつきますよね。でそこに上がってくる情報としては客観的事実に基づくじゃないですか。
そう考えるとやっぱり全部結びついてるんですよね、
間違いなく。
だから何かができればいいってことじゃないんだよな、このマネジメントシステムって。全体像を知ってつながっていて、それがこう上手に活用できるって難しいですよね。でもね、
でもそういったその本来の外部の状況、内部の状況なんていうのは語られてるのは、役員会の記録って今まで何回見たかと思うんですよ。なかなか非開示じゃないですか、あれ。そこの、
そうだね、取締役会我々の取締役会はもちろんやるけど、役員会議事録っていうのは開示しないよね。
開示されない。本当にね、数社だけですよ、あれ。20何年やってて、
確かにね、
だからそこはやっぱり記録にも取れないし、なかなか難しいですよね。
ブラックい話多いからね。
そうですもうよほどの懇意にならないとなかなかそこを見せてはくれないので、このところはそういったのはあるのはみんな知ってる上で、マネジメントレビューをこう聞いていくのは、まあ我々の役目なんでしょうけどね。
そうですね、内部統制のガバナンスのいろんなこの指導とか助言とかしてるときは、結局ガバナンスって端的に言うと、いわゆる経営の意思決定の仕組みなので、そうすると取締役議事録を見ないっていう選択肢がないんだよね。だからガバナンスについてのコンサルティングですってなると、まず議事録見せてくださいと。例えば株主代表訴訟事件なんかが起きたりすると、例えば今私が例えば代表取締役と仮に仮定しましょうか、このチームの中で。で永瀬取締役もいる、佐藤取締役もいる、アルガ取締役も、山口取締役も、松山取締役もいて、取締役が私を含めて7人参加している役員会です、仮に仮定しましょうか。でそこで、永瀬取締役がとんでもないことを言い出すわけです。10億投資に回した方がいいっていう。 って、この投資についてはどこそこの株式がいいんだって言ったとしましょうか。で、なんかよくわかんないから、永瀬さん専門だから任せるよっていうような気分で、って言って、そしたらその10億がゼロになったとしようか、仮に投資失敗して。そうすると、会社法上は他の取締役は全ての取締役に対しての監督責任があるわけ。
あ、はいはい。
お父さん、永瀬さんが一人で判断したことで、10億会社が損失を起こした。会社法上、個人賠償責任を負うのが役員でしょ。
そうですね。
永瀬さんっていうことがまず中心になるんだけど、他の役員も当然監督責任があるんだから、判決はじゃあ永瀬さん5億ねと、で佐藤さん2億ねというように、それぞれにね、相応の中で負担の個人賠償責任が発生する。だから議事録にそこには、その時例えばあるが取締役はそれは危険だからやめた方がいいというふうに言ったが多数決で決定されましたって書いてあると、アルガさんね、救われる
免責されるんですね。
免責だ。だから議事録はすごく重要で、
重要なんですよね。
でちゃんとこう議論していて、まあ社長が言うんだからしょうがないよなっつって黙ってると、後でとんでもないことになるっていう。そんなことが始まってから、あの当時言っていた会社さんの議事録はやっぱりかなり分厚いものに変わってってだからマネジメントレビューも全く一緒で、 さ結局最後いろんなことがこう決定されていくんだけど、 ISO のマネジメントレビューって本当は経営と直結してなきゃいけないはずなんだけど、なんとなく別物になってるじゃない。本当はそうじゃないのになと思いながら、本当はもっともっと大事なことが本当は話されていて議事録に載るべきなんだろうけど、なかなかそうはならないですよね。
そうなんですね。特に環境の方はそうはならないことは多いですね。品質ならまだねっていうところは正直あるんですけどね。
なかなかその辺のこうさじ加減も難しいですよね。
難しいですね。だからいろんな記録を見ていくっていうのもあると
思う。そうですよね。
だから営業会議の記録を見たり、生産会議の記録を見たり、品質会議の記録を見たりしていくんだろうと思うんですよ、審査のアプローチとしては。
そうです
ね。だから一つのその議事録、その一つの会議の記録だけじゃなくて、さまざまなところにアプローチしていって、総合的にマネジメントレビューが成り立ってるっていうのが適合有効の見つけ方かなって。山口さんどうですかね。
うん、まさにそうだと思いますね。顧客関連のプロセスって言い方するんですよね。これ営業部署だけの、あの審査監査で顧客関連プロセスの、ね、有効性っていうのは保証できないと思うんですよね、うん、やっぱり営業さんにも当然聞く、で合わせて品証さんにも聞く、で品証さんが聞いたことをじゃあ社内にどう展開されてるかっていう品質会議とかで、そういった生産技術まで聞く場合も中にはありますよね。そういった一貫した流れっていうのを見ることによって、まさにプロセスアプローチですよね、うん。で、そこの有効性が証明できるっていうことだと思いますので、今日私もね、本当改めてマネジメントレビューっていうところで、あの、あちこち読み返してみたんですけども、そういうつながりっていうのは間違いなくあると思うし。うん、
だから、うん、マネジメントレビューのプロセスを見ることで全体見れるんですよね、やっぱり。全体を見れるんですよ。顧客関連も見れるし、購買も見れるし、外部委託先も見れるし、全部見えるんで。やっぱりそのマネジメントレビューは何なんだということを審査員がちゃんと理解してアプローチするってとっても大事ですよね、組織のマネジメント。
本当にそうですね、
はい、なるほど。ぜひ次回の審査員研修ではそれを取り上げていただいてですね
審査員
当社の全審査員その話も聞かせなきゃいけないですよねいやでも本当になんか当社の審査のこうサービスの品質を上げていくためにも、今のマネジメントレビューへのアプローチなんてのはものすごく重要ですよね。
いや本当にそう思いました。でね、環境の方でもあえてこう触れてましたけども、14001の方はマネジメントレビューにちゃんと解説してあるんですよね、その内容とかやり方のところまで、うん、9001番のはそういう解説がなかったもんですからね、なんでかなと思ったんですけども、結局今さっき言ったように環境の部分は疎いよねっていうのがあったと思うんですよね。品質の方、そういう意味で見ると、品質のこの要求事項の中にそういったかね、その他の企画要求事項も合わせてレビューすることっていうのが出てくるんですよね。まさにそこの話だと思います。
まあ、そう考えると審査員の仕事ってしんどいよね。記録を追いながらインタビューして客観的証拠を集めて、現場にも嫌われちゃいけないし、経営者にも嫌われちゃいけないし、でも言うこと言わなくちゃいけないしって難しい仕事だよね。まあ、
そうですよ。あの難しいですよね。ポッドキャスト聞いてる人にも理解してほしいな。お願いしますよ。
いやでも最近あの MSP 講座の後のフォローアップなんかで言うと、当社の審査員を になりたいなって思ってらっしゃる方結構やっぱり増えてきましたね。で、いや結構みよみたいにしんどいよって話もするんだけど、やっぱりなんかプロとして審査員としての報酬がどうとか時間がどうとかっていう労働時間が長いとかっていうところを超えたところで、やっぱりプロの審査員としての誇りとモチベーションっていうのは当社の場合はものすごく強いと思う。いつも皆さんもそう思いますし、それに見合った業界ナンバーワンの報酬になるようにね、頑張りますので。
期待します。
よろしくお願い
します。お疲れ様でございました。
でした
一言ずつ声もらおうかな。じゃあ佐藤座長から。
え、その声出してどうするんですか我々が。
いやいや、佐藤座長大ぐらいっておーとかあーとか。
皆さん1年お疲れ様でございました。でもあっという間でしたね。1年もね、また
あっという間でしたね。
どんどん早くなっていくような気がしますけど、また来年もよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。では重鎮山口さんどうぞ。
あ、本当にね、さっきも言いましたけど、この講師陣がやっぱ熱くなって、その分だけ内容がね非常に濃くなって、また聞いてらっしゃる方々もね、面白い話がだいぶ聞けたんじゃないかなって思います ね、
ですね。
かなり講師陣もレベルアップできたんじゃないかなと思います、
ね。うん、いや本当我々が勉強になりますからね、本当に。なんかね、
本当にそうです。本
当に時々ドキッとする質問来るよね。みたいな。いや慌てて調べたりしてね。本当にね。じゃあ若手筆頭アルガさんどうぞ。若かないんだけどな。若かないけど当業界の若手だよね。
いや若い若い言われると感覚がおかしくなるんで、もう社会的にはだいぶ大人なんで、
そうだ
変な感じになるんですけど、
そうなんです
ね。でもこうやって参加させていただいてもう何年かになるんですけども、自分がやっぱ勉強させてもらってるなっていうことを感じる1年でした。真面目な話で参加できてよかったなと思ってます。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。じゃあ長瀬さん。
私も今年から参加させていただいて、
今年からだっけ？
去年からじゃなくて。
あ、去年から。そう、去年はいただけではなかったでしょうか。で、今年はちゃんとお話しさせていただける機会作っていただいて、お昼もご予感いただいてましたけど、だんだん上手くなってきてるっていうそれはコツをつかんできたかなっていうのはあります。う
ん、いやいや、本当に長瀬さんのみならず、皆さん本当にお上手になられて、何よりですよ。
恐れ入ります。ありがとうございます。来年はもっとある程度もうちょっと話す機会増えますので、しっかりできるように、はい、準備したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ベリージョンソンホールディング社員になられた松山さんと。
ありがとうございます。もうお疲れ様でした。本当にいい経験をさせてもらってます。社員になって審査中心になりますけど、なってますけどね、やっぱりその経験積ましてもらってね、こうさらにこう引き出しが増えていくといいのかなって思ってるんでね、審査の方も一生懸命ねやりたいなと思ってます。僕の環境もねだいぶ変わったかなと思います。でも、うん、いい経験させてもらってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて本日の内容はいかがでしたか。さらに詳しく勉強したい方はカタカナでペリージョンソン、英語の大文字で MSP、 ペリージョンソン MSP で検索し講座への参加をご検討ください。